皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月2日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は南信州遠山郷で思うことです。私のどもの会社のホームページなどによく、南信州、長野県の一番南にあります遠山郷、長野県飯田市の南信濃地区、上村地区のことですが、この遠山郷のことが、載っていると思いますけれども、先週末からまた遠山郷の方に来ておりまして、改めましてですね、今日はその遠山郷で思ったことということをリーダーシップの観点からお話ししていきたいというふうに思うんですね。そもそもやっぱり本当に、もう一つの番組、日本と世界に一言で申し上げておりますように、今の経済状況というのは極めてその大きな変化を必要としている時でありまして、まず第一にですね、アメリカのこの不均衡経済が崩壊したわけですから、不均衡の上に成り立っておりました経済も全部これ終わるわけですね。ということはその借金を前提とした膨大なですね、超過需要が、この経済全体から消えてしまうということになります。これは凄まじいですね、デフレ効果を世界経済にもたらしますから、今までのような大量生産、大量消費社会、大量のエネルギーを使う経済、社会の維持はほとんど不可能だろうと思うんですね。そうした時にですね、やっぱり我々は低エネルギー生活に移行を余儀なくされると思うんです。で、問題はそれをですね、いかにスムーズに軟着陸させるかがポイントだろうと思うんですね。で、遠山郷はですね、非常に歴史の深いところで、中央構造線の真上に乗っかってんですね。中央構造線というのは非常に面白い断層で、うちのホームページにもありますが、4月の26、27日とですね、中央構造線を諏訪から遠山郷まで車で走りながら研修しようというツアーがありますので、こう本当にですね、面白いし、多くの人は知らないところが多いんでですね、ぜひ来ていただければと思うんですけども、とにかくこの歴史の変わり目にですね、いつも出てくるところなんですね。昔平安時代が終わった時ですね、多くの人たちが都から逃げてきました。で、鎌倉武士たちもですね、その当時鎌倉にその都はできる、新しい都はできたわけですけども、非常に大きな変化を迫られましてですね、この遠山郷にもですね、そういう人たち、来てるんですね。さらにその、戦国時代にもですね、都から逃れてきた人たちも来ておりますし、いろいろと歴史の舞台がありまして、で、中央構造線をたどってですね、南朝型のですね、巫女たちもこっちに来てるんですね。そんなことがありますのでですね、非常にその、歴史の転換点らしい場所でもあります。でも同時にですね、ものすごい山の中なんですね。でもしかしなんか思いますよ、このものすごい山の中で静かに山を見ていてもですね、突然携帯電話が鳴り出してですね、今の政治や経済の話がこう始まっちゃうわけですよね。いや、まさかね、遠山郷にいるというわけにもいけませんしね、いや、なんかさもですね、東京のどっかの事務所にいるようなね、声を出して喋るんですけども、なんつうのかな、あんまり関係ないって言いますかね、やっぱりその、今みたいにですね、煮詰まっちゃった時代はね、少し遠目に物を見ないとダメなんですよ。本当にそのね、大きく時代が変わるときは、その、細かいことばっかり見てると、全部ね、意味のないことになってしまうことがあるんですね。ですから大掴みに時代を見てですね、大掴みに方向性を考えて行動しないと、こういう時はね、生きていけないんですよ。ですからこういう時はね、あんまりね、細かいことに暴走されていたらやっぱダメですね。中央構造線なんかですね、とにかく日本列島が生まれた時にこうできた断層ですからね、いろいろ話聞いてるとやっぱ面白いんですね。石なんかもね、そういうふうにこう見ていくとね、とっても面白いですよ。石だってやっぱり風化っていう作用がありますから、あれもちゃんと生きてんですよね。形は変わっていくわけですよ。無生物ではありますがね、形は変わっていくわけですよね。あれはすごいですよね。で、断層破砕帯っていうところはその断層の周りにできるわけで、で、そこで脆いですからね、侵食が早いわけですよ。したがって谷ができて、一直線の谷になりますからね、巨大な断層ですから。だからその昔はそこが、いい街道になって人々が動いたということですね。で、今のようにですね、この土木機械があって、非常に高いエネルギーを使うことができればですね、トンネルいくつもぶち抜いてね、 まあ、それはたくさん道でも新幹線でも作れるかもしれませんが、昔そういう低エネルギー生活の時はですね、そんな、ね、力がエネルギーがないわけですから、やっぱり自然をですね、上手に利用するのが一番よろしいんで、ですから大断層帯のね、破砕帯のところでできる、まあ、浸食した谷なんかはですね、絶好の街道になったわけですね。で、やっぱり山で暮らしている人は足がすごいですよね。登り坂でもさっさっさっさ登ってっちゃいますもんね。やっぱこれ筋肉のつき方が違うんじゃないかと思うんですけどもね。富山湖でも一番上の方に下栗という集落があります。標高1000メートルぐらいでしょうか。本当に最大斜度30度を超えてるような畑ありますからね。まだ作ってるとこありますもんね。とにかくね、見上げるようなとこですよね。よくこんなとこで、その生活できるなってとこにやっぱり人が住んでいて、ね、やっぱりそれ楽しそうに、やっぱり暮らしてるように見えるんですよね。それはいろいろ不満なこと、不便なこともあるんでしょうがね。やっぱりなんかね、その土地の中で生きているっていうことの凄さはやっぱ見てて感じますね。それからうちも小田原と遠山で 両方でその今畑や田んぼあるいはその里山整備やってますけども、実際にあれ自分で体を動かしてやってみますとですね、いろんなことが分かりますね。まず第一にこの鉄の凄さですね。変なこと言うようですけども、その皆さんも社会の時間にですね、鉄が生まれて文明が進んだっていうことが、どっかで読まれたと思うんですがね、あれ実際にやってみるとよくわかるんですよね。土を掘り起こしたりするのもですね、鉄がなかったらね、ほら、クワでもなんでもね、あれはありませんから、青銅器じゃやっぱ弱いからね、曲がっちゃいますよね、銅板じゃね。あれじゃやっぱりね、硬いものは掘り起こせませんわね。それから、鉄がないとノコギリがないでしょう。ということはね、木は切れませんよね。それから、斧？薪割りの斧だってですね、さすがに青銅器じゃね、おそらく広葉樹の硬い木は割れないんじゃないかと思うんですよね。まあもちろん割れる方法もあるのかもしれませんけど、しかしどう考えてもですね、鉄がなかったらあれね、今みたいにさっさっさっさ開墾なんかできませんわね。だからもう一つね、すごいと思うのはやっぱエンジンですね。エンジン、内燃機関ってのはやっぱすごいですよね。あれで車を動かしはですね、ものすごいね、斜面のところで車がね、登ってっちゃいますしね。それからチェーンソーありますよね。チェーンソーだってものすごいもんがありますもんね。あれ、手でですね、切ろうと思ったらね、まあ細い木ならいいんですがね、太い木を手で切ろうと思ったら、それは大変ですもんね。やっぱチェーンソーであれあっという間に切れちゃいますしね。やっぱりこのエンジンの力っていうのは、それはものすごいですね。耕運機もそうですよね。まあ、人手をかけてね、ゆっくりやるときはね、手でやればいいんですけども、やっぱ広いところをね、さっとやろうと思ったら、やっぱりそのエンジンを使った機械がないとできませんもんね。ですから、ああいうのを見てますとね、なんか本当にね、その文明、鉄によってこの文明が進んだってのはね、なんか感じるんですよね。はあ、なるほどなと。それから、あとやっぱり、生物のこの時間軸って言うんでしょうかね。生物化学反応の凄さっていうやつですね。まあそれはこの時間にも前、たびたびお話ししてるかもしれませんけども、物理のね、物理的現象ってありますでしょう。物を叩いたり切ったりね、引き伸ばしたり。まあこれはあっという間にできますね。化学反応も割とあっという間ですよね。薬品かけたり燃やしたりすれば結構あっという間に反応が進みますが、この生物の反応の時間ってのはもうちょっと時間かかるんですね。例えばその堆肥が発酵したりとか、種がですね、やがてその芽が出てね、そしてなんかその作物になったりとか、あるいはその木が育ったりとか、こう、ちょっと時間がかかるわけですね。でもその時間さえかければね、ものすごいこの力がそこに生まれますでしょう。そしてやっぱりああいう富山湖のようにですね、自然豊かなところっていうのは、なんかいろんなものがこの生物化学反応の時間軸で動いてるって感じがするんですね。人の成長がそうなんですよね。都会でですね、なんかマニュアル渡されて、さあこの通りやってできるようにしなさいと言われればね、さあ一日でできることかもしれませんけども、まあ、本当にこの人手も随分少なくなっちゃったね、富山みたいなところでですね、本当にこのたくましく生活し、仕事しようと思ったらね、本当にいろんなことができるようにならなきゃならなくて、それにはやっぱりものすごい時間かかりますよね。何せ、1年間いたってね、四季は1回しか経験できないわけですから、3回経験しようと思うと3年必要なわけでしょう。ねえ、だからやっぱりね、何事も覚えるのにもね、ものすごい時間ってかかるんですね。本当に木の年輪みたいなもんですよ。はい、今年で1回、はい、2回目、3回目と。ね、3年経ってね、3回しか経験できないことってありますからね。 ですからこの人の生活もですね、そんな形で生物化学反応の時間でやっぱり時間軸の中でこう育てていきますとね、やっぱりたくましくなるっていう感じが私見ていてするんですね。すごいこの頼りがいがあるように育っていくんですよね。あれやっぱり都会で促成栽培するとですね、ちょっと状況変わればもう何も行動できなくなるという状況ですけども、やっぱりその生物化学反応の時間の中でね、ゆっくり育てていくと、まあ何があってもあの人なら死なないなと、あの人についていったらね、俺は死なないで済みそうだという人にやっぱ育っていくんじゃないかなと、見ていてそんな感じがするんですね。ですからやっぱりこれからね、低エネルギー生活ということになってきたらですね、やっぱりそうやって自分たちのこの能力をですね、少し時間をかけて育てる。まあそれをだからよくスローライフと言いますけどもね、まあそのスローというのはただ単にゆっくりというよりも、まあいろんな意味があるとしても、私はやっぱりこの生物化学反応の時間軸の中で生きることのね、賢さ、っていうもの、あるいはそのね、低エネルギー生活であっても生物化学反応のこの時間軸を守ればですね、いや、ものすごいことができるんだというのは、そこをですね、やっぱりもっとやっぱりついていくべきだと思いますね。人間の都合ではなくて自然の都合に時間を合わせるってそのことなんですよね。生物化学反応という自然の都合に時間軸をこちら側人間が合わせていくとですね、いやいや、なんとね、すごい生活ができるということが私十分に言えると思いますね。それからやっぱりなんて言うんでしょうかね、みんなのこの助け合いの力っていうのはやっぱりすごいですね。何をやるんでもですね、一人じゃできないわけですよね。一事が万事みんなの助け合いで、もちろんそれは鬱陶しいという人も当然いるわけでですね、世の中いろんな人いますからね。しかしやっぱりなんだかんだ言いながら、助け合わないと生きていかれないわけですから、そこのところがね、やっぱ違うわけですね。例えばそのお年寄りでもなんか見てると2タイプの方がいらっしゃるようで、本当に誰ともね、まあ、年を取ってから誰とも付き合いたくないと、いう人って、割とその都会のね、その便利なところのマンションにお住まいになる方多いと思うんですね。で、そういう方ってやっぱりその、いざとなった時ですね、やっぱ一人ですから、やっぱ行政の助けを得なきゃいけないとかね、いうことになって、なかなか心細い部分があると思うんですね。確かに生活は便利だけども、こう一人でいるっていうことの辛さはあると思うんですね。一方、この田舎の方にですね、まあ、住もうっていう方はやっぱたくましいですよね。もちろん一人で全部自立しようと、一人で住みたいという方もあるんですが、そういう方ほどでやっぱりね、自立しなきゃいけないと思ってるわけですよね。都会の真ん中にいればね、まあちょっとお金さえあればですね、まあ便利に何でも暮らすことができますから、まああまり自立なんていうこともお金の問題と捉えておけばいいわけですが、まあ田舎暮らしになりましたら自立ってのは決してお金の問題じゃないですよね。お金があったってですね、お店がなければ今日の飯は食えなくて飢え死にしますからね。やっぱりその、本当の意味での自立っていうのは、自分で生きていくその力を自分で得るということですもんね。で、そういうことに真剣に取り組んでる人ってやっぱ強いですよね。ですから、なんて言うんでしょうかね、明るくて元気がいいんですよね。年に見えないですもんね。やっぱだからね、この自立するっていうことの凄さ、お金が持てば自立じゃなくて、要するに、まあ、低エネルギー生活の中で自分で生きていくこの術を自分で開拓する、その力はね、間違いなく人を元気にさせるんじゃないかな。そういうことやってる人って本当になんかね、たくましいですよね。いろんなことも教えてもらえますね。あとはやっぱり市町村合併の問題っていうのは、これは大変ですね。やっぱりね、今頃、あちこちから聞こえてきますよね。合併なんかすんじゃなかったっつって。ああ、合併なんかすんじゃなかったって話はね、あちこちから聞こえてきますわ。まあ本当になんかね、しょうがない部分もあったんでしょうけどもね。要するにまあ借金が払えないんでね、国中借金が払えないんで、要するにその借金を減らすためにね、まあ合併したとかありますね。だから守りの合併、整理の合併でしょう。でもね、攻める時にはこれじゃダメですよね。とにかくね、でかくすればするほどですね、利害の対立は深まってきて、その地域の焦点定まらなくなりますから、攻めることはできないんですよね。これからだから日本をね、全部やり替えて日本を再生しようって時にはね、攻めるための単位はね、もっと小さくしなきゃダメですな。今回のね、合併でやったようなね、巨大な合併でね、一つのままでね、攻めるって、それは私は不可能だと思いますよ。だって地域によってみんな違うんだもん、考え方もね、それから強みっていうものも。で、それをね、なんかね、足して2で割ったり3で割ったりすればするほどね、攻める力はなくなってしまうんですね。むしろだからね、自立してくださいと。自分たちでやってくださいと言って、 そしてやっぱりなんかね、自分たちで攻めていった方がね、少人数で攻めていった方が絶対突破口はね、開きやすいと思いますよね。ですからまあ今回の市町村合併はね、やっぱ後ろ向きのもんだって話なんで、攻めようという時は全然別に考え直して、俺たちで行くんだっていうところはもうそれでどんどん前に進んでもらうようなやり方をするしかないと思いますね。それからやっぱり第一次産業をやっぱり復興させないと日本も難しいですね。何せ少子高齢化が進みますし、それからその世界的にね、もうアメリカの需要がなくなるわけですから、製造業に頼った国づくりはもう無理ですよ。製造業もね、日本は強いですからなくなることはないんですが、まあ、これによって国の全体の人々を支えることはもう難しいですね。やっぱりこの定年のない仕事でないとね、農林水産業は自分でやってる間定年ありませんから。それでですね、ああいうのもですね、とにかくその何年もかけて自分でやってみて、最初は自家消費で、それでだんだん腕が上がってきて売れるものができてくると、特産物が仕上がっていくと、そういうものの展開だと思うんですよね。最初からなんかね、売れるものを作ろうと思ってしゃかりきになったってね、能力も技術もまだ未熟なうちはそれは不可能ですからね。やっぱりこの裾野を広げる意味でみんななんかね、土に触ってみて、要するに生物化学反応っていうものをよく理解していただいて、生物化学反応を自分でね、コントロールできるようになって、それからですよね。本当に売れるものができるのは。だからやっぱ一足飛びにね、農業飯は食えないからどうしようとかね、言わないでね、やっぱり裾野を広げて、そのみんながこの熟練できる場所を作る方がね、私はね、早いんじゃないかなと思うんですよね。で、そういうふうにやってきますとね、まあ都会からも人が来やすいし、それから ね、販売とか、観光なんかもね、まあ一つ産業として生まれてきますもんね。なんかどう見ても田畑が中心なんですね。田畑が真ん中にありまして、で、その周りに里山があって、で、それが一つの生態系を作っていて、そこに人も集まるし、まあ技術も集まるし、そしてやがて金も動くと。まあそういう展開をやっていかないとですね、なかなか現実問題って地方をですね、なんとかするってことは難しいんじゃないかと思うんですね。で、山もですね、本当にやっぱり荒れてるところ多いですよね。遠山でも過疎が進んでおりますからね、本当に間伐されてないところとか、あるいはその竹林なんかでもね、そのままなってるところは多いですね。もう竹が繁茂しちゃってものすごくなってますね。あるいはその間伐してもですね、あれ出すのが大変なんですよね。実際にやってみるとわかりますけどもね、出すのがね、一苦労ですわ。倒すことはできてもね。だからやっぱりその、倒したままになって放置されてる木もすごく多いですからね。ああいうものやっぱり上手に使えばですね、なんか新しいエネルギーにもなるしね。ですから本当にね、戦前日本は、木質燃料を使ってですね、木質ガスでエンジンを動かすってことやってたわけですから、なんかそれはね、その、石油がない時代のですね、非常に貧しさの代表みたいに言われますけどもね、いやー、あれ考えようによってはいろいろことができると思いますよ。木質ガスを使って発電機回せば発電もできますから冷房もできるんですね。薪でストーブ炊くんじゃなくて薪で冷房することも実は理論的にできるわけですよね。なんかね、やらないだけの話で、ね、やってみればいろいろできるはずで、ですからせっかくね、この木をたくさん切らない、切って使わないとダメなんですね。要するに里山っていうのは木をね、使わなきゃダメなんですよ。奥山の木はね、簡単に切っちゃいけませんがね、里山の木はね、どんどん切っていかないと里山にならないんですね。ですからね、木をどうやって上手に使うかがポイントで、炭作るったって言うんですが、その炭を使う生活がないと、炭ばっか作ってもね、あれあんま始まらないんですよね。ですからまあそういうところをね、こういろいろね、知恵を工夫してやっていけばね、まあ、昔みたいにね、あんまり、ね、汚い格好にならないのもですね、まあ、それなりに生活ができるんじゃないかなというふうに私は思うんですね。今風のおしゃれにね、やることもね、私やればできるんじゃないかなという感じがやっぱりしますね。そうしたらやっぱり自然は雄大ですわね。本当に人間のですね、その考えてる世の中の仕組みなんていうのは自然の中から見たらほんのにごく一部のものですね。それから量子論が言う通りですね、物事変わるときはね、あっという間に変わりますよね。ですから本当に季節の変わり目でも自然の変わり目でもですね、あっという間に変わるんですよね。でもやっぱり春の気配、冬の気配、夏の気配、気配っていうものがあって、あ、これがエネルギーなんだなっていつも思うんですけども、その気配が漂ってくるとね、ある日突然なんかね、目の前の景色が変わるんですね。ああ、なるほどね。そのエネルギーが一つ形になった時に季節の変化がね、目に見えるんだなと、まあ、そんなことも感じますしね。まあ本当にそういう生活がね、まあいいとか好きだとかいう話をしていってんじゃなくて、 そうでもしないとですね、これから生きられない時代がもう目の前に来ちゃったということですよね。アメリカの不均衡がなくなるということはね、とてつもないね、総需要の減少を意味するんです。その中で生きていくためにはね、相当ね、いろんなことをやりかえないとね、生きていけないんですよね。そこを考えてやっぱり建設的にですね、まあ追い詰められてね、そういう生活をするんじゃなくて、今のうちから自分でですね、建設的にですね、まあ21世紀らしいね、低エネルギー生活をやって、持続可能で、少子高齢化でうまくいって、そして、まあなんていうのかな、地球環境にも優しい、そういう生活をやろうと思えばできるわけですから、まあ、ちょっとね、最初気力と体力がいりますが、まあちょっとそれは訓練ですわ。訓練さえすれば大丈夫なんで、まあそういう機会さえね、自分で持てれば大丈夫ですから、まあなんかそうやって生きていくしかちょっと方法がないんじゃないかなという感じがしております。富山号もですね、毎月ボランティア募集しております。ホームページ見てみてください。それから4月の26日、27日にはですね、中央構造線をみんなで見ようという研修ツアーもやりますので、それもホームページに載っておりますので、ぜひご覧になってですね、また来ていただければと思います。今日はですね、南信州の富山号の方から、富山号で思うことということでお伝えいたしました。今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、これでおしまいにさせていただきます。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。